皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますのでご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第277回目。本日の放送は前回の池田さんからのご紹介で柳田さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは柳田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。先週の池田さんからのご紹介ということで柳田さんに、メッセージがあります。今なかなか東京に行きづらいですけど、また行けるようになったら美味しいご飯一緒に食べに行きたいです、だそうです。
ああ、ありがとうございます。
はいはい、池田さんとはあれですか、結構仲良くされてる感じですか？
そうですね、物販のウェビナーとか、
あ、そうですね、
そうなんですよ、よく参加してて、
そうです。
で、オフ会とかでもなんかこう、お会いすることが多くて、そこで結構こう、いろんな話をしたりとか、池田さんがそのガールズバーが大好きすぎて、東京に来てる理由は物販ウェビナーじゃなくてガールズバーなんじゃないかっていう話がこう。
なるほど。一個暴露しちゃいましたね。なるほど。はいはい。じゃあ、それは美味しいご飯というよりも美味しい、どこだ？飲みに行きたいですねってことですか、じゃあ。
だと思います。
まあ、なるほどね。でもなかなかちょっと今コロナなんでね、行きづらいですけど、確かに。
そうですよね。
まあ、ちょっと仕方ないですけどね。
はい。
はい。では、今日は一つよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい。ではでは、柳田さん、まず、自己紹介の方からお願いいたします。
はい、はい、柳田と申します。まあ、今、物販としては、まあ、総代理。そして、まあ、調理器具を取り扱っていて。
はいはいはいはい、はい。
で、まあ、総代理よりは規模は、まあ、小さいんですけど、国内のメーカーさんだったり、
はいはいはい。
国内の、まあ、特殊なルートで物をこう仕入れてるような業者さんから一部仕入れて、Amazon で売ってるものもありますね。
あ、なるほどなるほど。
はい。
はいはいはい。
ただ、総代理がこう、どんどん大きくなってる感じですね。
規模。なるほどね。
はい。
はいはいはい。見ました。
はい。
柳田さんの商品。
ああ、ありがとうございます。
幕開けですごい爆発したんじゃないですか、これ。
そうですね。幕開けさんでスタートして、結構しっかり一般販売もできてるんで。
ですよね。2500万。
あ、そうですね。それは3回目のやつですね。
あ、そうなんですか。
はい。
はいはいはいはいはい。この、なんて言うんですか、これ。マイクロフォームミルク。
そうですね。スチーマーみたいな
もんです。スチーマー。ナノフォーマーって言うんですか、
はい、そうですね。
ナノフォーマー。いや、動画とかちょっと見たんですよ。はい、まあ、おしゃれだなと思って。
あ、ありがとうございます。
これ、柳田さんのね、Facebook の、方には載ってるんですけど、
はいはい。
幕開けのプロジェクト中です。4月16日にアップされてますけどもね。
はい。それが、3回目なんで、その、まあ、前の前ぐらいが、まあ、今一般販売はしっかりしてるものですね。それは今から、まあ、いろいろ一般販売に向けて、
はいはいはいはいはい。
情報を拡散したりとか、
なるほどな。
もろもろやっていこうかなって感じですね。
幕開け、これ2020年6月5日、ジェラート、究極のジェラート。
あ、それは、ちょっと知人のプロジェクトを、紹介してるだけですか、
ね。あ、そうですか。
いよいよ面白いんです。
12月11日、エスプレッソ。
あ、そうですね。
これですか。
最初はそうですね。
これが、 初幕開けですか？
初幕開けは2019年とかなんで、もうだいぶ前でした。
ああ、なるほど。はい、あ、じゃ、これ、このエスプレッソは、あ、第2弾？
そうですね。
あ、多分、なるほど、なるほど。
菊池さんが見てるのが。
うん。去年の12月11日。
そうです、そうです。
手作りの生エスプレッソを味わいませんかって書いてある。
です。
これも1200万売ったんだ。すごいですね。
そうですね。それも、まあ、それは第2弾だと思うんですけど。
はいはいはいはい、はい。第1弾は？これか。初出産幕開けプロジェクト。
あ、それだと思います。
1900万。
そうですね。2000万弱ぐらいですね。
すごい。初リリースで、2000万近く行ったんですね。
行きましたね。
すごいっすね。
いや、おかげさまなんかうまくいきました、それは。
なんかこういう、コーヒー系が好きなんですね。
コーヒー系が好きっていうのか、なんかせっかくやるんであれば、自分が興味あるものとか、
はいはいはいはい、
好きなものをとりあえず扱いたいなと思って。
なるほど、なるほど。
そうなんです。
じゃあ普段からもちょっとコーヒーにこだわる系ですか？
そうですね。ただ扱うようになって、さらにこだわるようになったというか、さすがにそういうものを扱ってて全然好きじゃないんだと。なかなか厳しいじゃないですか。
確かにね。
いろんな。はい。
確かにね。じゃあ結構語れるわけですね、この辺の話は。
あ、そこは、はい。語り出したらだいぶ長い。
なるほど。
はい。
うちの事務所はあれですね、バリスタ置いてますけどね。
え、バリスタ置いてるって人を呼んでるんですか？
いやいや、呼んでないですよ。バリスタ、バリスタコーヒーあるじゃないですか、機械。
あ、機械ですね。
うん、そうそうそう。うん。あれ事務所に置いて、みんなで飲んでますけどね。
うん、
うん、うん。あれもまあまあ、美味しいなと思って飲んでるんですけど、
うん、うん、うん。いいですね。
でもこっちの方が全然美味しそうに見えます。
はい、それは見せ方の問題もある
ね。ねえ、なんでこう外人がこうやってると美味しそうっていうかかっこよく見えちゃうんだろうね。
そこはやっぱありますよね。その調理器具にこの、アウトドアだったり、アパレルはもちろんそうだと思うんですけど。
うん、うん、うん。
モデルさんはやっぱり、
うん、そうですよね。ね、
思いますよね。
うん。
そうなんですよ。
こっちのこういうコーヒー系の、を扱うきっかけって何だったんですか？ヨネミさん。
きっかけはでも先ほど言った、最初はアウトドア商材を扱おうと思ったんですよ。
はいはいはいはい、はい。
物販だと、加藤隆二さんとか、動画とか見たりして。
うん、うん。
で、最初物販のそのウェビナーに参加した時に、
うん。
そこに、菊池さんもいらっしゃったんですけど、
うん、
萩原さんとか、
うん、
DJ さんとか、
うん、
小堀さんとか、そこに多分ね、龍二郎さんの会で、
いた
ちょうどいろいろ聞けて、
うん、
で、もともと国内のメーカーを取り扱ってたんで、
なるほど、
海外のメーカーの総代理になってみたいなと思ってたんですよ。
はいはいはいはい、はい。
そこでいろいろ話してて、あ、じゃあアウトドア自分も好きだし面白いなと思って、
うん、
最初はそっちからリサーチ始めたんですよ。
なるほど。
そうです。
はいはいはいはい。
で、そう、それで、
うん、
結構規模感のある、ブランドと、
うん、うん、うん。
ガツンと話が進んで、
うん、うん。
で、契約まで行ったんですよ。
あ、そのアウトドア系で。
あ、そうです、そうです。
へ
ぇー。これも物販の、それこそ皆さん、萩原さんとか、小堀さんとか、
うん、うん。
相談してたりして、
うん、うん。
で、契約書も作って、で、
うん、うん、
じゃあいざ日本で売ろうと思った時にちょっとトラブって、
はいはいはいはい、はい。
それで次に、じゃあ次どうしようかなと思って見つけたのが、まあ、コーヒー系とかそういうカテゴリーだった。
そのトラブったっていうのは何がトラブっちゃったんですか？
契約後に、
うん、
まあ、日本に、
うん、
もう総代理の契約を、
うん、
まあ、一部の商品だけ総代理みたいな契約だったんですよ。
あ、向こうからしたら。
あ、そうです、そうです。
はいはい。
でも、アメリカの企業だったんで。
うん、柳田さんはそうじゃねえよと。
あ、うちもそれでよかったんですよ。
あ、よかった。
よかったんですけど、うんうん、なんかいざやり始めようと思ったら、
うん、
もともとちょっと下ろしてたとこがあって、
はあ、はいはいはい。
全然売ってないんですよ。
うんうんうんうん。
これから売る気もないけど、なんかちょっと在庫が余ってるから、それだけ彼らに売らしてよみたいなことになって。
なんだい。
うちとしてはいやいやもうそんなのダメだから、最初はそんな、最初なんてそんなに、思いっきり仕入れようと思ってたわけじゃないですけど、東大も初めてだったし、いや、そんなのダメだから、ちゃんとしてよみたいな。そこでこう、なんかこう、いろいろやりとりがあったんですよ。
はいはいはい。
で、日本のその在庫持ってる会社とか、国際弁理士とかもいろいろ入ってきて、で、まあいろいろやってて、で、最終的にはもう、ほとんど綺麗にはなったんですけど。
はいはいはいはいはい。
で、結構もうこちらがこう強気に出てて、契約もしてるし、在庫持ってる会社っていうところにも、ちょっともういい加減に出品とかもやめてくれないと、契約があるんで、みたいな、こうちょっと強気の文章を送ってたら、アメリカの方から、
うん、
こうそういうのは、そういうのは送らないでよ、みたいなメールがあって。それでもう、なんだろうな。もうちょっとやってらんないなと思って。
なるほど。
時間も無駄だから、他のとこと契約して、
うん、
ちゃんとしたとこと話を進めていこうと思って、こう、今取り扱ってるブランドになっていったって感じですね。
なるほど、なるほど。
そうです。
なんか話を進めて、行けば行くほどなんか、おいおいおいみたいな。
そうです、そうです。
聞いてねえよ、そんなのみたいな。
そうですね。
うん、
この会社と、今後長く仕事続けていくのどうなんだろうな。
うん。ね、不安になっちゃいますよね。
そうなんですよ、ね。
はいはいはい。
で、最初はそのアメリカ、結構その、なんだろうな。アメリカの会社なんですけど、
うん。
ドイツだったりとか、オーストラリアとかかな、
うん、
あと、アジアの一部でも売ってて、結構規模感のあるところがあったんですよ。うん、
はいはいはい。
で、向こうからすると、うん、まあ、うちなんて日本のすごい小さい会社じゃないですか。
うんうんうん。
だからやっぱり最初はすごい強気だったんですよ、向こうの態度が。
はいはいはいはいはいはい。
で、ただ最後に、あ、じゃあもういいや、もうやめようって言った瞬間になんか、あ、ごめんごめんみたいになってきて。
あ、向こうが。
向こうが。なんかもうそれも嫌だなと思って。なんだこれと思って、やめました。
なるほどね。なんだよ、その手のひら、こう返すような感じは、みたいな。
そうです、そうです。
だったら最初からちゃんと謝ってきてよ、みたいな。
そうですね、最初から普通にやっていけば、
なるほどね。でも、なんかね、やっぱりその最初の、こう、始まるときに、こう、はい、うまくいくかいかないかで、ちょっとやっぱ不安になりますもんね、だって、イズネーションもね。
なりますね。
うん。それは、いい判断だった、はい、判断だったのかもしれないですよね。
そうですね。
無理にね、やって、売り上げ作ったとしてもね、楽しくないですもんね。
と思います。
で、改めてリサーチをしたら、こういうコーヒー系が、なんか、いけそうだな、みたいな。
そう、まあ、いけそうだなっていう感じというよりも、なんか本当に物がいいもので、クラウドファンディングだけで終わるっていうのはちょっと嫌だったんで、
はいはいはいはい、はい。
長い時間かけて、
うんうん、
しっかりとこう、売れていけるもの、売っていけるものか。
うんうんうん、
今もう3年、売り始めてからどれくらい経った 3年くらい経ったか。2年半とか最初のプロジェクトから。
はいはいはいはい。
やっぱりこう、一応長期で見て商品を選んで、まあスタートは、クラウドファンディングを利用したり、まあしなかったりって感じですね。
なるほどね。
はい。イメージとしてはそのAmazonで、Amazonとか楽天でもまあ、商品の立ち上げ時って、まあちょっとこの、
うんうん。
いろいろやるじゃないですか。
うんうん。
まあ、その中に、 まあ SNS だったりとか、クラウドファンディングだったりとか、が、こう、含まれてるイメージですかね。
なるほど。
はい。
それで2000万近く売っちゃって、次も1000万超えちゃって。
はい。
第3弾も2000万超えちゃって、すごいっすね、でも。
超えちゃって。
超えちゃってますもん、だって。すごくないですか？こんなに売れるんだと思って。
ありがたいことですよね。
うん。でもこの、なんて言うんでしょう。目標金額って、
はい。
めちゃくちゃ、こう見るとめちゃくちゃ低いんですけど、
はいはい。
これはやっぱり戦略なんですか？
そうですね。目標金額はもう大体みんなそんな感じで。まあ伸ばせたら伸ばせるだけ伸ばしたいっていうのがみんな、まあ、そこは同じなんで。
目標
金額はまああんまり。
あんまり、そうでもないんですか？なんか。
そうですね。
うん。まあまあこんなもんだろう。こんなもんだろう。こんなもんはよく余裕で行くだろうみたいな。
こんなもんにしとこっかなぐらい。
しとこっかなぐらい。あすごいなぁ、でも、サポーター2839人、このマイクロナノフォーマー。
うん。
ねえ、すごいっすね。2000人ですって。
3000
人近い。すげえな、
まあ。単価が今回ちょっと、そんなに高く、うん、まあそんなに高くないって言っても、だいたい5、6000から1万円。
ねえ、でも5、6000って、まあ、うちらからしたら高い方ですからね。
うん、そうですね。
うん。中国輸入やってる人なんかからしたらね。特に、羨ましい限りですね、これでも。第一弾はでも、第一弾まあこれ3万円か。
第一弾はもっと高いですね。4万円とかです。
あ、4万円か、これ。あ、4万円だ。見えんな。4万円の商品売れるんすね。
売れますね。なんか。
すごいっすね。
うん。もっとこう高いのも面白そうだなと思って、それこそ30万とか50万とか。そういうのも今後やっていきたいなと思ってるんですけど。
なるほど。
はい、
面白いな。
ですね。
こういうのってどういう感じでリサーチ始まったんですか？
リサーチはでも、最初は、やっぱり世界で、まあ、売れてるもの、日本以外で。で、売れてるものをリサーチしてて、
それは海外の幕開けじゃない、クラファンとかってことですか？
いや、クラファンも、まあ、全部ですね。アマゾンとかを見てますし、なんかブログも見てみたり、
あ、ブログも見るんだ。
あと、その業界の詳しい人にちょっと話聞いてみたりとか、
ああ。
そうですね。で、もうすでに本当理想は、それこそ、海外でめちゃくちゃ売れてて、日本にないもの。それって正直結構難しい。
難しいですよね。
うん。そこ売れてたら日本来てるだろうって話にな
るんですよね。来てる、来てる。ねえ。
そう。で、あとは、
日本の市場、に参加しないっていうか、参入しない理由ないですもんね。だって海外で。
そうなんですよ。
ね。
そう。だから、で、しかもそれ、なんか、今まで日本に来てない理由があったとして、で、まあ、いわゆる卸業者から、とかからすると、自分たちみたいな存在って大きくはないじゃないですか。で、いきなり話をして、じゃあそこと契約して向こうが売る気になるかって言ってやっぱならないですね。そう考えると、まあ、なかなかその、海外ですっごい売れてて有名なのを日本に持ってくるっていうのはちょっと難しいかなと思って、まあそうでもないものを見てみたりとか。っていう感じですかね。
なるほどね。
この
コーヒー系はすべてあれですか？同じメーカーさんなんですか？
あ、違います。
あ、全然違うんだ。
はい。
同
じものもあるし、違うのもあるし。
あるし。
もちろん、クラウドファンディングを、結局、利用しない新商品のリリースとかもしてるので。
はいはいはいはいはいはい。
そんな感じです。
すごい。
単価は。あれですよね、前回の、 池田さんが扱ってる商品とかも、
うんうん、
ものによって結構カテゴリーの中では高いじゃないですか。
あ
の、
あ、そうですね。そうですね。言ってましたね。
そういうものも面白いですよ。うん、なんか単価っていうのも、比較対象とされる商品と比べたときにちょっとこう、ワンランクがかかる。ワンランク上がる。
上ね。上ね。安く売らないでね。
うん、そうですね。
ね、うん。
安く売るのもいいんですけどね。安く売るのもいいんですけど、まあ、それだけが、まあ、戦略とか戦術ではないと思うので。
うん。
って感じですね。
今年もなんか準備されてるのあるんですか今も。
今年はもう一回終わって、
終わったんだ。
配送をして。
はいはいはいはいはい。
そうですね。ちょっとまあ冬ぐらいに。
うん。
まあ一つやりたいなと思ってるんですけど。
なるほどね。
まあ、新商品は他にもちょっとあの、始まるので。
うんうんうん。
クラウドファンディングを利用するかどうかはちょっとまだ未定って感じですかね。
ああ、なるほど。
はい。
はいはいはい。で、これ、クラファンやった後の、
はい。
その、その後がやっぱ大事になってくるじゃないですか。よく言われるのが。
ね、すごい大事だと思います
。その辺は柳田さんどういう戦略でやるんですか？
売る場所としてはやっぱりショッピファイ。
ああ、ネットショップ行くんですね。
ショッピファイと、ただアマゾンもまあ、もともとアマゾンでは売ってるので、
はいはいはいはい。
アマゾンでも売っていくんですけど、
うん、
やっぱりその、いわゆるネットショップ、ショッピファイで、コンバージョンさせられるってなってくると、
うんうんうん、
ちょっとプラットフォームで売る理由がちょっと少なくなってくるっていうのはありますね。
あー。
利益率も高いですし。
そうですよね。
ですね。だから、ちょっと面を抑えるっていう意味で、出していこうとは思ってるんですけど。
はいはいはいはいはいはい。じゃあ、そこまで積極的にプラットフォームを利用するわけじゃないんですか柳さんの場合。
商品によっては多分、一切出さないものとかも出てくる。
あ、そうなんですか。あ、そこ意外でした。はい、
うんうん。
楽天とかアマゾンはもう、きちっと抑えてくるのかと思ってたんですけど。
あ、抑えるものもありますよ。相性があったりとか。
はいはいはいはいはい、はい。
そうそうそう。
じゃあ、この、例えば、見る、このマイクロ、あ、ミクロ、ん？ミルクフォーマー。
はい。
ナノフォーマー。ナノフォーマー？いいのかな？
うん。
あのフォーマーは、これは今、楽天とかアマゾンには出てるんですか？
いや、これはまだ、クラファンの配送前なので、一般販売はまだですね。
あー、なるほど。
そうなんですよ。終わりたてで、今からお客さんに送るみたいなタイミングです。
うん、なるほど。でもこれ4月に終わってんですよね。
あれが終わってますね。その、クラファンのこのシステムというか順番として、まあ先にこう購入者の方をこう募って、で、その後に配送っていう感じなんで、だいたいそこがまあ2、3ヶ月ぐらい空くイメージですよね。
ああ、2、3ヶ月待ってても大丈夫なんですね。
あ、大丈夫です。それは最初にこのプロジェクトに記載して、まあ今1年後とかも結構ありますし。
あ、そうなんですか。
半年後とかもありますね。
あ、そうなんだ。
そう。で、まあ、幕開けさんとか日本は違いますけど、まあ、本来はそのクラウドファンディングって、まあ、こういう商品面白いと思いませんかから、
あ、そうですよね。お金を募ってね。
そうです、そうです。
そうですよね。
本当は結構そっから作るってなったらかなりの時間を見なくて
はいけない。です
よね。そうそうそう。だから、まあ、2、3ヶ月とか半年っていうのは、基本的にもう売れるちゃんとした商品があるので、それぐらいで送ることができるって感じですよね。だからなんかお金を募ってから作れませんでしたとかはまあ基本ないです。
ないね。
はい。
はいはいはいはい。
ちょこちょこ。ありますけどね、そういうトラブルプロジェクトみたいな。
そうなんですか。
あります。でもまあ、当然そうなったら大問題になっちゃうんで。
大問題になっちゃいますよね。
ですね。
ちょっとね、クラファンちょっとやったことないんで。
はい。
うん。わかんないんですけども。なるほど。一年かかってもいいんだ。
一年かかっても最初に言っておけば全然 OK。
問題ないんだ。
はい。一年後に送る。
へ
お客さん次第ですね。
待ってても1ヶ月か2ヶ月ぐらいかなと思う。そんなイメージでいましたけども、そうじゃないんですね。
じゃないですね。半年後とか。
うん。だからあれこれ4月だよなと思って、今6月、7月、そんなかかってもいいんだと思ってちょっと聞いてたんですよ、だから。
これぐらいは全然です。
全然なんだ。
はい。
じゃあ、その、幕開けの納品が終わったら、
はい、
次の戦略ってこれどういう風にしていくんですか？
次の戦略としては、やっぱりもうネットショップって結局のところ、その、まあ、ショッピファイって今よく言われるじゃないですか。ショッピファイって別に飛び道具じゃ全然なくて、ネットショップ構築ツールみたいなイメージ。すごく優秀なネットショップ構築ツールで、だからそのデータを取れる、データを細かく取れるとか、で、アプリですね。こう。
いろんなアプリありますもんね。
ですね、プラットフォームと比較したときにそこがすごく優秀で安価で、いろんなものを入れられて、SNS との連携が。
連携もすごいですもんね。いい。
はい。
相性もいいし。
ですね。そこら辺がこう。規模がやっぱり違うので、いろんな力のある人間が入ってきてるっていうのはありますよね。アプリの開発とか。
そうか、SNS、そういうことか、SNS を味方につけてるからやっぱ強いんだな。それもありますよね。それ
もあると思いますね。
ですよね。
SNS。まあ、あとは SNS っていうか、まあ、いろんな広告。
広告ね。
はい。
Google の、Google ショッピングとも相性いいですもんね。
そうですね。まあ、ものによってはいいとは思いますね。ネットショップなんで、結局アクセスはやはり自社で集める必要がある。
そうですよね。
昔のウェブサイトの構築とかだったら、まあ、当然Google の検索のエンジンの、考えていかなきゃいけないとか。今だったらやっぱ YouTube とか、Instagram とか Twitter とか。まあ今だったら TikTok とか、インタレストとか、いろいろありますけど。から、まあいかにアクセスを持ってくるかっていうのは結構重要だと思いますね。
ああ。なるほどね。そうすると柳田さんもその SNS 系は結構力入れてる感じですか？
そうですね。
例えばこういう新商品が出るたびにアカウント作るとか、その継続でやっ、
はい。
継続で、そのアカウントでやっていくみたいな感じですか？
そうですね。新商品が出るたび。新商品が、新しいブランドが立ち上がるんだったら多分まあやりますけど。
ああ、新しく別アカウントでね。
そうですね。
まあ、ね、このコーヒー系はずっと同じアカウントでも全然違和感もないし、もちろん。
そうですね。
ね、新商品出ましたで全然いいっすよね。それこそ、SNS だったら、
はい。
このギフティングとか、
はい。
よく言われますけど、その辺はやられるんですか？
はい、やりますね。
インフルエンサーに。
そうです。
あげたり。
あげたり、そうですね。あげたりもありますし、まあちょっと企画的なものをやったりとか。ただめちゃくちゃ配って情報が広まって、どこから物が売れるかって言ったらちょっともう違うので。無差別に配るみたいなことはないですね。
だってこれ高いですもんね。無差別にちょっと配るにはね。
そうですね。
それもあるしね。
ちゃんといいと思ってくれて、
そうですよね。
っていうのは結構ポイントです。
それなりの影響力持ってる人じゃないとね。
そうですね。
ダメでしょうからね。 なるほどね。どうですか、こういう系ってその SNS って どこが強いですか。
どこが強い、
強いっていうかインフルエンサーが。
ああ、
うん、
そうですね、
うん、
自分の周りで結構こういうなんだろうな、ショッピファイを利用して、
うん、
あのまあ、日本の国内のメーカーさんだったりとか、それこそスポーダエリっていう立場だったりとか、
うん、
あとはその、まあ、いわゆる OEM というか ODM になるのかな、中国で作って日本のブランドを売ってるっていう人たちが積極的にやってる。やっぱり YouTube、まあ、インスタグラム、
はいはいはいはい、
やっぱ多いですね。あと TikTok もまあやってる人はやってるし。
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。